はい、というわけで、てっちゃんですけども、
はい、
この卵です。
はい、こんばんは、こんにちは。
いやー、本当にね、今週は、やばかったんですよ。
やば週だったの。超乾杯。は
い、え？あ、じゃあ僕、あんまり好きじゃないんですけども、やっぱり、好きなとこも多い。赤霧島を。
はい。僕はコンビニで買ったクリアサヒです。
いや、嘘でしょ。
ほんと好きです。さっき買ってきました、コンビニで。
まさか ATM は使ってないですよね。
ATM は使ってないけど。
でも、ギリギリですね。
でしょ。ニュースにもなってたんですよ。
ほう、ほう、ほう。
ATM 手数料、貧民。
何それ。
いやだから。
笑い事じゃない。
笑い事じゃないんだけど、笑うしかないっていう。
はい。
うん。だから ATM で、
はい。
手数料を、
はい。
この、下ろす人たちいますよねって。
うん。うん。うん、
だいたい100円ぐらい、100円、200円取られると。
はい。
で、家賃の振り込みとか。
家賃の振り込みっていうのが絶望感ないですか？
まあ、あるんですよ。
うん。あるんですよ。
そう、あるんですよ、うん。18時以降は200円取られたりとかね。まあ、コンビニっていうか、銀行によって変わるんだろうけど。
コンビニは24時間取られますよね。
うん。
コンビニで下ろすときって、ほんまに最終手段的なところありますよね。
いや、そんなことないんですよ、実は。
え？
結構気軽に下ろすんですよ。
銀行空いてない時間やからもう手数料取られるの仕方なしにコンビニとか、あと、近くに銀行がない、ない旅先とかで、コンビニでしゃあないか、みたいな。
そうそう。というか、銀行が空いてて銀行の ATM に行ける時間っていうのが、
はい。
日中働いてるとないんで。
なんか昼休みとか超混んでません。
そうそうそう。だからもういいや。あと昼休みに銀行に行ける距離にいる人とか。
うん。
まあ、とにかくそれで、
はい。
週末に1回ぐらい下ろしとくと、
はい。
週末。1ヶ月で、
うん。
1ヶ月で手数料だけで1296円。
はい。
まあ、大したことはないがって、で、1年で15500円。
うん。
10年で15万。
はい。
一生分をあと70年とすると、
はい。
108万円。
うん。なんか、煩悩的な感じやね。
投資みたいですよね。
なんか、積み上がっていくみたいな。
うん。
頑張りました
ね。
うん。
うん。あるんですよ。
最近、なんか、最近、でも、まあ、僕が使ってる銀行が、りそな系が多いっていうのがあるのかもしれへんけど、
うん。
他のとこはもう最近ほんまに使わないんで、
うん。
まあ、9時10時まで手数料無料なんですよね。
ATM も。
はい。
銀行じゃなくてコンビニも。
いや、コンビニはだからかかるって言ってる。
だからコンビニの話してるんよ、今。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、そういう話じゃなくて、銀行の ATM さえ行けば、タダなんですよ。
うん。
結構遅い時間まで。
うん。
そやから、コンビニで引き落とさなあかんっていう、なんか、追い詰められがあんまりないから、使わんのよね、僕。コンビニ。
だけど、普通は、
うん。
普通の一般的には、
うん、
行くのよ、ATM に。
コンビニの？
うん。
うん。今使ってますがな、みんな。
うん。
セブン銀行。
みんな使ってるでしょ。みんな使ってるでしょ。
まあ使ってますね。うん、使わんかったらコンビニに ATM ないからね。
うん。
だから僕。
しまいにはパチンコ屋にもあるから。
サウナにもあるよ。
あるでしょ。
さ
っこ。ということでみんな ATM 手数料取られまくって貧乏になっていくと。
で、最近ほらキャッシュレスが流行りじゃないですか。
電子マネーつうやつ？
電子マネーとか。
うん。
思ったんですけど。
うん。
あれほど意味嫌ったクレジットカードの方が最強やな、みたいな。
クレジットカードは最強ですよね、基本的に。
なんかシュッてするだけでいいじゃないですか。
そう、早い。
で、手数料もかからないじゃないですか、その引き出しと
か。うん。かからない。かからないし、自分がいくら使ったかもわかる。
そうそうそうそう。で、何番星、 あの、バンボシビキにもあったじゃないですか。
うん。
クレカでシュッてやれば、最強って。
そう、最強。
で、バンボチュでいくら使ったのかもちゃんと請求が来るからわかるじゃないですか。
わかる。
おって。
で、アマツさえ、クレジットカード会社に、うん、まあまあ大体ポイントもつくし。
うん。
まあアマゾンカードを使ったらアマゾンポイントがつくし、楽天カードを使ったら楽天ポイントもつくし。
うん。
ということで、どんどんポイント地獄にもなっていくんですけど。
何そのポイント地獄って。
いや、なんか、これ地獄なの？そうみたいな。今度はポイント地獄に陥るけど、
はい。
まあ、ATM で現金を下ろして買い物するよりは、お金は減らないよね。で、だって確実に100円ぐらい減るから。確実にね。
しかも1000円下ろすのに100円とか払ってたら死にそうになりません？
まあ、僕みたいに。で、残り900円とかなって、
うん。
ああ、これ下ろさんければもう1000円下ろせたのに。
クレジットカードでスーパーとかコンビニとかで買い物する行為って心底、なんちゅうか意味嫌ってたんですけど。
うん。
でもなんか400円とか500円とかでクレジットカードを使った方がむしろいいわって思って。
いいですよ、その。
うん。で、なんかもう、その、現金使うみたいなとこから脱却せなあかんのかなっていう。
うん。
もちろん使えないとこもまだまだ多いですけども、中国とかご覧なさいよ。
そうですね。
で、なんか言われるらしいじゃないですか。日本に行ったら、現金しか使えないとこが多いよって。
うん。
現金？現金を持たないと、日本旅行はダメなのかいって。
だな。
いや、外人の、その、観光客のマネですよ。
うん。
もう10年ぐらい現金とか見たことないわ、っていう。
うん。
らしいじゃないですか。昔は、なんか、スーパーの買い物ごときでクレジットカードとかシュッて出すやつとかってムカついてたんですよ。
そうなの？
だって超時間かかるし。
あ、いや、設備が。あんまりしっかりしてなかったから。
なんかカード切ってサインして、ああだこうだみたいな。で、それからしばらくして、世の中見てみたら、
うん、
でもそれ数年前ですよ。マジで。
うん。
10年も前じゃないですよ。
おー。
それが昨今、シュッて終わりって。
なるほど。
なんか暗証番号すらもう打たなくていいっていう。
いいですよね。
これはもう、もしかしたらもうカードの時代なのかってなるじゃないですか。あれほど
いい。カードの、
うん。
カードの時代ですよ。
うん。
デリボ払い。
いや、あかんやろ、それ。
いや、便利なリボ払い。1万円でいいのってこんなに買い物して。
いや、あかん、ね。ちょっとそれ、必死でみんなあのリボ払いにしたらポイント上げるぞとかって言って釣ってるやつじゃないですか。
そう。リボ払いだとポイントも増えるしね。いや、でもね。
うん。
今、カード作るとき。
はい。
リボ払いが最初なんですよ。わざわざ外さないといけないんですよ。
そう、デフォ設定ですね。
デフォ設定がリボ払いなんですよね。
だから、変えときます
よ。ってことは、リボ払いとかは、作るときに。
はい。
そんなにわからんかったら。
はい。
そも作るじゃないですか。
でもそれやってたら
なんでリボ払いにしてるのって俺らがもし攻めるよね。
攻める。
いや、知らんし、初めからこれだけど、なんか文句みたいな。いや、文句とかじゃないけど、リボ払いはやめろって俺らが口酸っぱく言ってるだろ。で、言っても、
はい。
いやいや、初めからだから俺別にしてないからそういうのって。
うん。
って言われたら、そうなのって、じゃあリボ払い解約しようねって。なんでポイントついてお得なんだし、毎月1万円でいいんだけど。
あとから。
これが罠なんですよって。
うん、
実は、
うん、
金利手数料がすごくてって。
はい、
知らんしって。困ってないが別にって、それでって。うん、お前らあれかって、
うん。
なんかそういうのやって、お前らがポイントもらえるんかみたいな。
そこまで
逆に。で、言う人がいっぱいいるからまだリボ払いの人がいっぱいいるのよ。 だってこんだけ、こんだけリボ払いダメダメダメダメって言い続けてるし、
はい、
インターネットでも、リボ払いは地獄っていうのがよく出るじゃないですか。
うんうんうん、
こんだけ出るのに、
うん、
多分圧倒的なリボ払いなんですよ、みんなまだ。
もうそれこそ圧倒的なんですね。
圧倒的なんですよ。
もう ATM の次はリボ払いブームなんですね。
うん。ブームどころかもうリボ払いでしょ、今持ってるのは、クレジットカード会社。たまらん、もうリボ払いっていう発想を作った人2兆ぐらいもらってもいいんじゃない多分。2、3兆は。
なんでしょうね、優しくこう、
フォールしてあげる感じ。
フォールしてあげる感じ。
まあまあ、それ以上に儲かってるだろうから、リボ払いのおかげで。
うん。リボ払いをやめろって言ったらこっちが悪者にされかねない勢いがありますね。
うん、されかねない勢いもあるし。
リボ払いすんなって言って。
てか一緒ですよ。はい、ATM で、コンビニの ATM でお金下ろすなよ。100円もったいないじゃんって、200円もったいないじゃんって言われたら。
うん、うん。
は？
うん、うん、うん。
いや別に知ってるし100円ぐらいいいじゃん。じゃあどこで下ろすんだよって。
はい。
どこで下ろすのって、土日銀行休みだよ。
じゃあもう。
俺が仕事終わるとき銀行閉まってるよ。
うん。うん、
ごめん。ごめんね。
じゃあ、
ここまで。
じゃあクレジットカードにしようねって言ったらリボ払いやし、なんか、
そう。
袋工事ですね。
袋工事。これがハメってやつですよ。
あー、もう、どうにもならない。
でもね、
あれか、
でもね、
分かってるけど投げられるやつか。
そうそう、でもね。
はい。
これがね。
はい。
高収入なら全然話変わるんよ。
ていうかもっと払えても。
てかお前はリボ払いにしろ。
そう。高収入のやつはリボ払いがいい、むしろ。
だって高収入の人は、
うん。
1回の引き出しで100円とかっていうのは、
はい。
少ないんですよ。多分月1ぐらいなんですよ。なぜか。
はい。
1回で5万とか引き落とすから。
で、もっと絶望的なこと言いましょうか。
はい。
高収入の人は、手数料無料プランとかあるんですよ。
あ、そうそうそう。もうカードがもうね、いいカードなんで、銀行とかも。うん、
30万とかずっと。
月に10回無料とか20回無料とかそういう。う
ん、無限無料とかね。あるんですよ。うん、そういう、預けてる金によってあるんですよ。
で、僕みたいなね、底辺中の底辺はね、
はい。
銀行2000円しかないか。
うん。
だからでもクリアサヒ飲みたいなって。じゃあ1000円だけ下ろそうって1000円下ろすじゃないですか。
はい。
手数料108円取られて、
うん、
残り900円とかになってて、
はい。
下ろせないよーって、2000円下ろせないよ、まず2000円が下ろせないっていう。なんで2000円入って、あ、そっか、手数料か。じゃあ1000円だけ下ろそう。この脳みそ？
うんうんうん。
この脳みそのせいで、
はい。
底辺なんだろうなっていうのも、自分で自覚もしている。
いや、でもね、それが罠で、なんか自分がバカだから、何？そういう計算ができなくて、どんどん奪われていくんだ。だから、底辺なんだっていう思考自体が罠で、
うん。
追い詰められてるからこそ、考えられなくなるんですよ。
そうですね。
逆なんですよ。
考えると、めんどくさいしね。
でも、生活に余裕があったら、そういう節約、うん、もう暇じゃないですか。
うん。
節約とか考え出すんですよ。
そう。それでどんどん豊かになっていく。
余裕があるからね。切羽詰まってたら目先の数百円が大事になってくるじゃないですか。
人はね。
うん。
速攻お金持ちになりたいからね。
うん、うん、うん。
ゆっくり金持ちには誰もなりたくない。
ジタバタすると余計お金がなくなっていくんですけどね。
最近だから投資の方を読んだんですよ。
はい。
ほうほう。そこに書かれてるのは大体9割、
はい、
人は速攻お金持ちになりたいって。そ
ら
そうよ
って。そうやからハイリスクハイリターンのところにドーンっていきますよね。
でもゆっくり金持ちになる方法はあるんだよって。速攻金持ちになる方法はほぼないけど、
うん、
ゆっくりならあると。
はい。
何種類かあると。しかも。
はい、うん。
しかも、その、金持ちっていう、あなたが思う金持ちぐらいにはなれるかもしれんと。
うん、
でもそれは40年後とか。
もう生きてないかもね。
そうそうそう。50年後とかには、
うん、
手が届く可能性はあるよって本人大体書いてるけど、
うん、
やめえや。今すぐ俺を金持ちにしろ。
なんか、シャーみたいですね。
そうそうそう。シャーの気持ちがわかるわ、マジで。
ああ、なるほど。
だったら今すぐ人類に授けろって。
うん、うん、うん、うん、うん。
そしてアムロが、俺はお前みたいに絶望してないみたいなこと言うでしょ。
はい。
うん、人類に対して諦めてないって。
はい。
お前が言うなよって、本当に。
うん。
気持ちわかるわ。
うん。うん、うん、うん。
もうゼータガンダムの時のカミーユが逆者に出てたら、
はい。
二人ともぶっ飛ばされてるよ。
ああ。
アムロもシャーも。カミーユは純粋だからね。
純粋。じゃ、ダブルゼータの児童やったら、それにウォンさんも吹っ飛ばしてるよ。
うん。児童がいたらもっとやばいね。
うん、うん、
うん。児童は一番いいね。
せやね。そして、さらに F91 の。
シーブック。シーブックみたいな素直な好青年がいたら、
うん。
二人なんか開始2分ぐらいでやられててほしい。
開始2分でやられるんや。
それぐらい、うん、この ATM での現金引き出し貧乏みたいな記事が、
はい、
まあまあ受けてて、
はい、
まあ、分からんでもないわっていうか、実際にそうだわ。
あ、そうだわ。うん。
うん、
っ
ていうのを痛感しましたね。
詩人が Z さんが、
はい、
沖縄市に格ゲー中心のゲーセンを見つけましたが、てっちゃんさんはこのゲーセン、AM ガリバーコザーを知ってましたか？モテラジで紹介していた漫画、梅原も店内に置かれていました。
はい。
ほう。
ガリバー自体はですね。
はい。
よく行ってましたね、昔は。
ほうほうほうほうほう。
遠征とかで。
ほうほうほうほうほう。
なかなかいいゲーセンでしたよ、とても。
AM ガリバーこだって。
いや、でも、そこで移転したんだろうね、多分。
ああ、名前変わったのかな。
ちょっとだけガリバーって名前はガリバーで、移転してからは行ってないですね。
なんか最近スパツ X とかの大会とかやってたのってここじゃないのかな。
そうですね。結構精力的に動いてるんで、うん、沖縄市の各ゲーマーは、
うんうんうんうん、
かなり強い人がいっぱいいるので、
はい、
かなりって言ってもほぼ那覇と沖縄市ぐらいの二極化ぐらいの強さが、
移動が大変ですね。
まあそうですね。なので遠征的な感じで。
うん。
ストフォーが流行ってた時に行きましたね。
ああ。
うん、ちょっくら行ってみるか、みたいな感じ。
まあ言うても、初代ストフォーの時は、てっちゃんは、県代表ですからね。
そうそうそうそう。
とんでもないですね、今考えると。
でもね、ガリバーのいいところは、
うん、はい。
スポーンが4台あったりしたんですよ。
ああ。
最高だなとか思ったり。
ああ。
あとあれ、ナッシュとキャミーが、
うん。
ローラーブレードみたいなの入っているアクションゲーム。
ああ、はいはいはいはいはい。
っていう古いゲームが結構あって。
たまんなかったですね。シューティングゲームの会社が出してたやつ。
そうそうそう。まあまあ面白かった。ナルトみたいなのがいた。
あれですよね。ストライカーズとかああいうの出してたとこじゃなかったかな。
うん。面白かった。いいゲーセンなので、多分今あるとこも多分いいゲーセンですよ。
うんうんうんうん。でもなかなか那覇民が行ける距離じゃないですもんね。
なかなか行きづらいですけどね。
車ある人はまあ行くんでしょうけどね。
うん。
もう言うても。
メンテもいいでしょうしね。うん、強いよ。
でもなんかそのメンテがいいとか、ラインナップがいいとかで、残ったり残らなかったりとかするわけじゃないのがまたすごいですよね。
そう。
インツーはただただ残ってるみたいな強さが。
本当にね。
なんなんでしょうね。なんかみんな、メンテがとかって言ったりとかするけど、でもインツーはあるっていう。
そうそうそう。悪い方が癖になる。
というかまあ、店やってる人が終わらんとこうと思ってるからあるんでしょうけど。
うん。うん、まあ今、日本で一番サードストライクが強いゲーセンですしね。日本で一番。
一番。
うん、一番、ぶっちぎりで一番、クーペレーションカップ優勝、ホームゲーセンがインツ。
ああ。そうか。
なので、詩人から Z さんは、
はい。
いいゲーセンに行きましたね。
いいね。
あのね、最近バンパーセーバーの大会の動画とかちょっと見たんですよ。
はい。
ちょっと面白いね、やっぱり。
面白い。
ザベルが、
まあ、ザベル
のジャンプ、中パンチが強すぎて笑う、もう出るたびに。てか、ザベルって、コンセプトがダルシムじゃないですか。
はいはい、ダルシムなのか、あれ。
だって伸びるから。
でもそれ言ったら、あれは、あの、アナカリス
でしょ。あ、だから、
空中浮遊とかするやん。
ザベルのやばいところは、はい、ブラハンカとダルシム足してしまったんですよ。
うん。
早い。
うん。
早く伸びるっていう。
はい。うん。
だからもう動画見ててマジでやばいと思いましたね。面白かったでも。
ザベルって、セイバーのザベルに関してはできないことがないんじゃないの？
もう、ぶっちぎりの超強キャラですね。
しかもあの、バグもあるじゃないですか。
そう、いろいろあります
。バグというか調整ミスというか、なんていうか、あの、ガーフとかあるじゃないですか、普通に。
だけど、ダークストーカーの人たちなんで。
はい。
まあ、許せるじゃないですか。人間じゃないし。
いや、それ、ゲームバランスって人間じゃないから。
いや、だって。許せるでしょ。
ただ、理論上最強なんですけども、できることが多すぎて、全部できる人って基本いないんですよね。
そう、なかなかね。
ザベルは。もし全部使いこなせたら、もう話にならないやろうと思うけど、みんな、その強さをどこに求めるかってバラバラじゃないですか。
うん。
だから、なんかザベルでも、全然勝負になるっていうか。
もう僕、ヴァンパイアの設定集とかも読んでて、めちゃくちゃ好きで。
そうなんや。
いや、だからザベルはめっちゃ人気のロックの、
そうですね。
ロックバンドだったんですけど、
うん。
観客全員を殺して、
はい。
生贄に捧げて、あれになったっていう。
ああ、転生ですよね。
そうそうそうそう。で、魔界の三大勢力みたいな。
うん。
の、ザベルの親分と、
親分。
ジェタと、
うん。
モリガンのお父さん。
はい。
みたいな争いがあったけど、ジェタが死んで、
はい。
で、モリガンのお父さんがいて、で、それに、
はい。
貴族の、デミトリが、
はい、デミトリ。
モリガンのお父さんに挑んだんだったかな。
うん、うん。
で、ボコられて、みたいな。
うん、うん。
っていう話がめちゃくちゃ面白くて。で、サスカッチたち全く関係なくて。
関係ないですね。
でも一番強かったっていう。
そうですね。理論上ザベル最強やけど、なんちゅうか、普通に使いこなしてる段階で言ったら、サスカッチでもう全然返せないですもんね。
強いですね。面白い。だから、面白いですね。スト5と違ってこういうの。
と違って。
え、だってスト5強さ変わるんだよ、途中で。
うん。ザベルってアイアンメイデンなんですよ。
あ、モデルが？
キャラクターが完全に。
うん。
アイアンメイデンのマスコットキャラってデイブっていうやつがいて。
はい。
そいつっていつもアルバムジャケットで出てくるゾンビなんですよ。
あ、それなんですね、元ネタは。
それとアイアンメイデンの最初のメンバーやった、最初のメンバーだと思うけど、ギターの人がいて、
うん、
その人が、ああいうズボン履いてるんですよ。
ほうほうほう。
だから、その、合体ですね。メンバーと、マスコットキャラの。
じゃあ強いね、そりゃ。
で、ああって、アイアンメイデンのようなやつがいるっていうのが、ザベルのネタやったけど、あんなぶっ壊れた強さのキャラになっていくなんて思わなかったですよね。最初はなんかみんなモリガンとか使うんですけどね。
うん。
強いなーって。
では、次のツイッターお願いします。
次のツイッター。いや、そうじゃないんですよ。今週やばかったっていう話をしたかって。
うん。
なんでやばかったかっていうのを言いましょうか。
はい。
てっちゃんさんが山に取り憑かれたからなんですよ。
そうなんですよ。
もう山のことばっかり言うて、ね、何それっても、ラジオの。
羽田修さんという日本のフリーライターの方の、
はいはい、
この人が登山系の本を何冊か結構書いてて、
はい、
で、その人の本の、道迷い遭難っていうのを読んだんですね。
ほう。
これがめちゃくちゃに面白くて。
ほう。ほう。
なぜこの本をまず読んだかと。
ねえ、取り憑かれてんのかって思った。
あれなんですわ。
言ってよ。
遭難した人のブログを読んだんですよ。
はい、なぜそれを読んだんだって聞きたい。
なんか、ハテナブログのブックマークのやつが多かったんで。
あ、そこは、偶然。
偶然偶然。
ランダム性で。
で、その人は、
はい、
パーキンソン病の人なんだけど、
はい、
山登るとなかなか体の調子がいいから。
あ、そうなの？
そうそうそう、治療も兼ねて、だから運動も兼ねてみたいな。まあ、ストレスもなくなっていくんでしょう。
は
あ
は
あ、まあ、詳しくは読んでないんだけど、その人は持病があるって書いてて、うん、パーキンソン病という病気の、
うん。
で、これは遭難した記録であるみたいな。
え、その人も遭難したの？
そう、だから遭難の記録の。
遭難の記録って何回もしてんの？
いや、わかんない。何回かしてるかわかんないけど、この人は山登りの記録をずっとブログにしてるんだけど。
あ、遭難の記事も書いたと。
そうそうそうそう。で、その人が、
うん。
山に登ったんだけど、
はい、
途中で R さんという高齢の人に出会うのね。
はいはい、
まあ、山を登ってると、いろんな人に出会うっていうらしいんだけど。
ああ、そうなんや。
うん。うん、まあ、有名な山ほど登山グループがいっぱいいるから。
あ、その
グループで行ったり。
その山登り勢の中の有名人とかいるわけね。
あ、まあ、もちろんいるんだけど、
うん、
まあ、たまたま、知り合った人を R さんと呼ぶことにするみたいな。
ああ、それは単なる、山登り仲間的な人。
いや、仲間っていうか、ただ一人で登ってたけど、
はい。
で、それで、R さんと呼ぶ人と、
うん。
自分より高齢で山に慣れてるそうな感じの人と。
はい。
はい。で、二人で、たまたま迷ってしまうのよ。うん、
はい、ああ、はあ、はあ。
で、R さんが、
うん。
うん、多分こっちじゃないかな、みたいな。
はい。
うん、で、自分より経験値も高そうで山に慣れてる人だから、従って行ったと。
はい。
そしたらどうも違うなと。
うん。
みたいな感じで、
はい。
R さんに付き添って行ったら迷っちまったよって。
こいつだと大丈夫や思ったけど、リボ払いしてたみたいな。
そうそうそうそう、お互いね。
お互い、俺もしてたって。
そうなんで、
うん、
じゃあもう、拉致がなんか自分で行くって言うんだけど、
はい。自分で行く。
自分で道を決めるみたいな。
じゃあ、そんなんしたら喧嘩別れとかにならないんですかね。
いや、でも R さんが黙って従ってついてきてたと。自分の選択ミスのせいでってすまんのみたいな。
なるほど。こう、イニシアチブが変わったんですね。
そうそうそうそう。そう、リーダーが変わったわけ。
なるほど。うん。
で、そしたら、はい、声がするって。
うん、
人の声だって、よかった、助かった、みたいな感じで、
うん、
すいません、ここですって言っても、
はい。
その人の声がするところでも全然何も反応がないと。
はい。
あれ聞こえなかったのかなって。で、今度は、
うん。
人が見えたと。下の方に。
う
ん、あ、今度こそ人に出会えたって。すいません
うんうん。
笛まで鳴らしたとビーッと。
ああ。
でも全然気づかずにどっかに行ったって。
うんうん。
なんで今の気づかないんだよ、みたいな。
ひどいよね。
そして R さんのにね、ひどいですよねって言ったら R さん苦笑いを浮かべるだけって。
なんか言えよ。
そうそう、なんかもう R さんも感じ悪いな、みたいな。
感じ、どんどんみんな感じ悪くなってくるね。
そう。で、
はい。
また、上の方で今度は、
はい。
人がざわざわしてる声聞こえたから、
うん。
すいませんって今度は駆け上りながらそこに到着したら誰もいなくなってたって。
誰、はい、もいない。
そう、なんでだよって、R さんも早く来てくださいよって、二、
うん、
人で行ったら間に合ってたかもしれないのにって R さん見たら、
はい、
苦笑いしてた。
いやいやいやいやいやいやいや。
ごめんね、みたいな。
何がや。
でも、うん、まあかんわって、
はい。
この人についていったらあかんわ、みたいな、一緒に、
はい、うん。
じゃあもう僕はここに行こうかなって黙々と言ってたら、
はい、
下の方に下って行ったと。
はい、
R さんは、僕を見ていて、
はい、
って何か思い出したかのように上に登っていったって、
はい。
で、その、なんかピンクのリボンみたいなのがあったんだったかな、
はい、
下ってる最中に。
はい、
お、これ目印じゃん、
うん。
これでどっかの案内になるんだなって思って、
はい、
どんどんどんどん下っていったら、
はい、
ズルルって滑って、
はい、
うおーって何メートルかぐらい落下してしまったんだって。
うん、ええ。
で、そしたら、あんまり怪我はなかったんだけど、運よく沢の方にたどり着いたと。
はい。
あ、下っていってよかったって、水が飲みたかったと、とにかく。
うん。
めちゃくちゃ喉乾いてたから、 水が飲みたいけど、うん、下を見たら、うん、2階建てぐらいの滝なのよ。
ああ、きついね。
これきつって、うん。きついけど、ああ、水飲みたいから飛ぶわ、みたいな。
いや、
いいな。大丈夫でしょ、 2階建てぐらいだったらって、バーンって飛んで、
はい、
なんとか滝壺に落ちて、
はい、
あの、人が、結構深い谷だ、あの、川だったらしいんだけど、
はい、
あの、吐いてたら左足が動かないって。
うん、折れたんじゃないの。
そう。
いやいや、何してんねん、
無茶した時に岩に足ぶつけたんだろうね。
うん、うん、うん。
で、水ごくごく、うまーみたいな。
でも足どうすんねん。
そう、どうしようって、とりあえずここで一旦待つかって言ったら、ヘリの音が聞こえると。
はい。はい、うん。
あ、もう捜索隊が来てくれたのか。
いや
で、おーい、ここだーってやるけど、ヘリは全然。
うん、うん。
で、この人はずーっとここで遭難し続けて、
はい。
ようやく、レスキュー隊が来てくれて、助かるんだけど、
はい。
あの、全部幻覚だった。
え、どこから？
最初から。
遭難すらしてなかった？
いや、遭難はしてたんだけど、
はい。
あの、みんなに言われるんだって。
はい。
助かった後に。アールさんって本当にいたの？
お
ー。いたって。アールさんだけは間違いなくいたと。
うんうんうん。
でもそれ以外の人とかヘリとか、
うん、
そういうのは全部幻覚だったと思うっていう。
でも来たんやからヘリは正しかったんじゃないの？
いや、ヘリも全部幻覚だった。その時は遭難以来とか全く出てなかった。
ああ。
捜索以来とか。で、この後この人、
はい。
めちゃくちゃ幻覚見んのよ。
え、この遭難事件の後に？
いやいや、遭難中。もうめっちゃ幻覚見まくって、幻覚に左右されてしまうような生き方してしまうのね、遭難中。
え、足折れたのも遭難やったの？あ、じゃあ幻覚やったの？
いや、足折れてるのは本当。
そうなんや。滝は本当
に。っていうので、ん？滝も本当にあった。だって最後助けに来た人も幻覚だと思ってた。
ああ、じゃあなんか、幻覚と本物が混じってるから、マジでわからないんじゃないの？
そうそうそう。で、これに興味を持ってしまって、
はい。
人って速攻幻覚見れるんだな、みたいな。
ほうほうほうほう。
で、このブログでも何度も書いてるけど、
はい、
山登りの鉄則として迷ったら登れと。
そうなん？
うん、もう鉄則中の鉄則って。キングオブキング鉄則。
なんか降りそうやけどね。
そう、降りそう。しかも川の方にね、水が飲めるから。絶対に沢に降りるなと。なぜか。
うん、なんでか
大体死ぬって。
なんでわかんねえ。
だから、あの、遭難者が死んでるのはほぼ沢だし、死体が見つかるのが。
死の沢なのか。
そう。
じゃ、どこ行きゃいいねん。
だから登る。
おう、おう。
登るのが正しい。
どこまで登ればいいんや。
上まで？
うん。そして？
で、それで、
はい。
興味を持って、
うん。
本を買ったんですね。道迷い遭難っていう。
遭難に興味を持ったの？
そうそうそう、山の。心理状況っていうのが知りたいと。なぜ下ったのかとか、幻覚とかって何みたいな。
亡くなった人には聞けないのが辛いとこやね。
だから助かった人にしか聞いてないわけよ、これは。
うん。うん、
道迷いそうな羽田治さんの。
うん。うん。
で、これを読んで、道が迷うっていうのをね、いろいろ思ったんだけど、
はい。
この、下るなっていう鉄則よ。絶対に登れって、みんな知ってるのよ。この遭難した人は。
ある程度、あの、山登りとかが好きで趣味にしてた人やから情報とか入ってくるやん。
そうそう、装備もしっかりしてたり、
うん、
たまたま装備がしっかりしてなかったりとか、
うん、
そんな遭難するような山じゃなかったりとか、遭難するような山だったりとかっていうのもあるんだけど、いろんなケースが、はい、
うん。
道に迷った人は必ず下っちゃうわけ。
やっぱ人情は。
人情っていうか、
はい、
おかしいなって気づくんだって、途中で。
何に対して？
だからルートが外れてるんじゃないかって。
うん。うん。
で、思ったけど、
はい。
いや、大丈夫、大丈夫って腹減ってるからさ、みたいな。
うん。
大丈夫よ、女。まあ、どうせどっかにたどり着くよ、みたいな。
うん。
で、どんどんどんどん進んでいって、あれ？これ完全に迷ったなって思うらしい。
はい。 そう、
まあ、一旦は。
うん。
だけど、じゃあ引き返すか。
はい。
って思っても、誰も引き返せない。
なんで？
だって今まで来た道が全部無駄になっちゃうから。
あ、あれ、サンクコストや。
そう、サンクコストだし。
だし。
下る方が楽。
そう、下る方が楽。
登り
でへこたれた人はいるけど。
うん。
降りるときにへこたれた人は見たことがない。
そうそう、しかも喉乾いてると。
大丈夫、大丈夫、喉乾いてるからさーってなる。
これでもう強烈に下っちゃうわけ。
強烈に下るの。なんか、ゲリ弁出そうな表現ですよね。
もうだって。
ぐるぐるぐるみたいな。
川の水飲んで。
はい。
めっちゃ汚い表現なので、今から汚い表現。
はい。
が嫌いな人はちょっとラジオオフにしてほしいので言いますね。注意をしました。
はい。はい、
お尻からめっちゃウジ虫が湧いたり。
え、なんでなの？
だから沢で鹿とか熊がうんこするから、
はい、山を強烈に下った上で、お腹も下るのはほんまなのか？
そうそうそうそうそう。
下りに下り
は。ってめっちゃ飲むんだけど、
はい。
なんか痛って股間の方が。
はい。
で、見てみたらお尻かウジ虫がいっぱい出てて、股間とかお尻を噛みまくってる。はい、
そうやったら、生水を飲まへん方がええんじゃないの？
飲まんけど喉乾いちゃう。
沸かす。
火もない。
火もない。
なぜかというと、沢の周りは常に湿ってる。
ああ、うん。
で、太陽も奪われていく。
うん。
だから沢っていうのは、やったー水だーと思うんじゃなくて、
はい。
沢に出た時点で、
うん。
これは、爪将棋だぞって思わないといけない。もう、俺はあと3手で詰まされる可能性が、みたいな。
画面端なのね、沢は。
そう、画面端なんですよ。
だ中央に。
追い詰められてるみたいなもんだよ。
中央に戻らんとかのね。
うん、でも中央に戻れないのよ、人は。
人は。
だから、迷った時点で、
うん、
今来た道を引き返せばいいだけなんだけど、
はい。
それができない心理なんですよ、絶対に。
いや、今来た道とか覚えてないし。
だって俺がね、もしね、はい、
うん、
大阪や東京にね、このお店に行きたいから行くって決めるじゃないですか。
はい、
何ヶ月か、1年前先に、
はい、
うん。飛行機の予約も宿の予約も取るじゃないですか、何万円もかけて。
はい、
で、仕事に有給休暇も出すじゃないですか、
はい。
楽しみにして行くじゃないですか、
はい。
で、空港降りて、1時間ぐらいかけて電車乗って、
はい、
そっからまた電車乗って、
はい、
予約たどり着いた時に、
はい、
その店が休んでたりしたら、
はい、
沖縄に帰れますかっていうこと。
いや、
っていうことなのよ、これって、マジで。だってこの人たちも、
じゃあ隣の店行くかってなる。
そうそう。だからこの人たちも、ようやく訪れたチャンスなの、この山登りっつうのが。
はい。
行きたい、行きたいって季節的に行けなかったり、台風が来たり、雪の気象とか、
うん、
いろいろあったり、仕事が忙しかったりとか。
うん。
で、ようやく行けるって。
あ、なんかそれ、あったぞ。なんか5人パーティーとかで全滅みたいな話で。
そうそうそうそうそう、そんな感じ。だから、みんなの奇跡的な、瞬間が重なり合った時に、
うん。
行けるって。やったーって何年か後の夢ですよ。
で、なんかその雪が激しくなってくるかもしれへんから、ちょっとってなったけど、大丈夫大丈夫って。
そうそうそう。俺は、
予定来るってんけど、
うん。羽田治さんの他の本の、
はい。
ドキュメント。
ほうほう。
気象遭難で書いてますね。
ドキュメント。
これは道迷いではないんです。
ドキュメンタリー、その雪山登山のドキュメンタリーみたいなんで、一人だけ生き残ったみたいなやつがあって。
それです、それです。
あ、それ？
まさにそれ。
なんか5人ぐらいで、
うん。そのことも書いてます。詳しく書いてる。
あれですよね。もういろいろトラブルが重なったのに帰らなかったってやつですよね。
うん。なぜ帰らなかったのか。
いや、だってみんなの休みが。
気持ちめっちゃわかるもん。だって俺がもし、
うん、
だからそういうことが起きて、
はい。
そのお店が休んでました。
はい。
帰れるかって。
で、途中の山小屋まで行くんですよね。ほんで。
行ったりするんですよ。
そっから引き返すチャンスもあったんですよね。
例えば、ブタオさんが、
はい。
沖縄にモンゴリアンバーベキューも閉まるからって。で、行って、二人で僕と一緒に行くじゃないですか。
はい。
閉まってたら豚尾さん、あ、閉まってたんや、じゃあ大阪帰ろうって。ならんでしょ。
いや、那覇に帰る。
那覇に帰るってなるでしょ。
うん。
な、もう死ぬわけですよ、僕が。
で、那覇に帰ったら
死ぬ。大阪に帰らないから。
那覇ええやろ、那覇。
いやいや、那覇は豚尾さんのホームじゃない。ホームに帰らなきゃ。そこで引き返せなきゃ。
インツーでいいやんってな。
インツーはホームじゃないから、ブータオさんも僕も死ぬんですよ。だから俺も、東京や大阪に行ってしまってたら、
はい、
ショックだな、とりあえず一旦宿に戻るか、って。
うんうんうん、
あ、鉄が死んだなって。
なんでやねん。どんな怖い
の？そういうことなんですよ、山は。
ラジオメモ。
はい。
山の目印はリボンやテープ、意味がないからやばい。何これ。
そうそうそう。で、
はい、
道迷い遭難とかの人たちが、
はい、
見つけがちなのが、
はい、
木にかかってるリボンとか、
うん、
赤いテープとかなんですよ。
え、そんなんがあるの？
そう、結構の数があるらしくて、
はい、
あ、これは誰か前に迷った人が、
はい、
道案内の時にとか忘れないようにつけてるんだなって。で、いや、よかったみたいな感じで、それに沿って進んでいったら、
はい、
沢に行って迷うってい
う。その沢に行くっていうのは、ゲームブックの死ぬ番号行くみたいな状態、う
ん。あとは、めっちゃ迷ったりとか。で、
はい、
作者の人たちが、
はい、
その山の管理してる人とかにインタビューして、
はい、
とか他の山の会の人たち、山岳会、
うん、
めっちゃ聞くんだけど、
はい、
これはどういう意味があってつけてるのかとか、誰がつけたのかとか言ったら、
はい、
誰もわからないの。
で意味がない。
意味があって。
うん、
で、もしで、山岳会の人たちにやりますかこういうことみたいな。
うんうん、
やらない。誰も。てか、やる意味がわからない、まず。
はい。うん、
ってことはよ。
はい。
何のために存在してるのかわかんないのよ。でも、
はい、
道に迷ってる山の中で死が隣にある状況だと、
はい、
パニックになって、
はい、
頼っちゃうんだって、それを。
まあそう。
それがもう道しるべ、神の、なんつうの、啓示みたいな感じで。ああ、これかーって。
うん。
これこれ、このリボン、どうに進んでいけばって言ったら、めっちゃ転落するとか。ガーって落ちて足折るとか。
まあそのわけわからん目印って、前に迷ったやつが、錯乱してつけただけかもしれんもんな。
そうそうそう。だから全く意味がない。意味がないっていうか、理由がわからないから。
しかもなんか余計にその目印って前に死んだ人がつけてたりとかしたら、同じ道をたどるかもしれない。
そうそうそう、で死ぬっていう。
あ、でもなんかほら、追い詰められた時って何かが輝いて見える時あるじゃないですか。
そうなんですよ。人は都合がいいように解釈しちゃうんですよ。正常バイアスっていうのがかかるらしくて。
うん。
脳がストレス抱えたくないから。
はい。
いい方向に考えちまうって、必ず。
なんかてっちゃんがお金に困って競馬やった時に、なんかてっちゃん大王とかっていう馬があったら、これしかとかって思うじゃないですか。
そうそうそう、これは神があって、運命でしょと。
うん。
だからターニングポイントはまず引き返せるか引き返せないかですよ。あなたが何年もかけた計画を一瞬で王者にできるか、できないか。
でもそれってなんかね、なんかパチンコで、こう負けちゃっていいさってお金やったら負けちゃっていいさやけど。
うん。
生活費かかってたら引き返せないですもんね。
引き返せないでしょ。でもここで引き返せる人は、
うん。
死ななかった可能性が高いですよ。てか死んでないんですよ。引き返せてる人。
ラジオメモ、山での道迷いはベテランでも素人でもする。
そう。で、まず素人の場合は、
はい、
単純に装備があんまりっていうのもありつつ、地図とか。
あんまり地図も。
携帯に頼りがちなんだって。
まあ最近、ね、携帯で。
てか、携帯が出てからめっちゃ遭難者が増えたって。
なんか困ったら電話してりゃええやって思う。
そうそうそうそうそう。
うん。
だからあんま地図とかコンパスとかっていうのをいいのを持っていかないみたいな。だから素人は純粋に道、山のことに、素人というか、あんまり慣れてない人は、迷っちゃうと。
はい、舐めてんじゃないの？
そう、舐めてるの。で、じゃあ、ベテラン？
はい。
酸いも甘いも知り尽くした。
はい。うん。
まず遭難を認めたくない。
あ、認めたくないものだなってなるんや。
そうそうそうそう。だって自分が遭難するわけがないじゃんって。
で今まで
遭難道に迷ったとか、何回登ったからこの山みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
大丈夫大丈夫。
あので
、どんどん行くでしょ。
はい。うん。
迷ってんのに。
はい。
登るって選択肢はないのよ。
うん。
登るし、登るも、戻るもないのよ。下っちゃうのよ。
あの、次のポイントまでの、近道とかって言い出す。
そうそうそうそう。で、地図も広げてコンパス持って、
はい。
あー、多分この辺りだなって。ってことは、その、この辺で、小屋が出てくるはずって。うん、
そう、前僕が見たそのドキュメンタリーのやつでも、一旦あの、最初の地図で分かってたポイントまで戻れば修正できたかもしれへんのに、
うん。
迷った先で方向転換しようとしてた。
そうそうそう、みんなそれ。みんな
それ。みんなそれ。負けパターンなの、これ。
うん。だからそのパターンに打ち勝つっていうのは超人じゃないと無理なのよ。
うん。
だから、東京に行った俺がすぐ沖縄に引き返せる精神力があれば、
うん。
それが可能だけど、無理だから、
沖縄からやり直すね。
そうそう、すぐ帰れる精神力。
はい。
無理、無理、基本無理。
うん。
だから、はい、どんなベテランでも、
はい。
道に迷ったらやることは一個しかないんですよ。
何ですの？
下る。
で、沢に出んのか。
そう。で、沢に行って死ぬ。ほぼ。
それ、みんな沢で死んでたとしたら怖いね。
いや、ほぼ沢で死んでるんだって。
発見された死体とかが沢にあるの。
うん、うん。
で、来たんだねってなる。
そう。
ラジオメモ、幻覚と幻聴は1日目から起こる。なんじゃこれ。
あ、これは、さっきブログで言ってたやつですね。
すぐ
すぐ、速攻出る。道迷いそうなの人も1日目で出てたから、沢にたどり着いてしまって。
はい。
ここでビバークだ。でも、一旦、濡れた、洋服とか、シェルツ？
はい。
まあ、テントみたいなやつなんでしょ？
はい。
とか、乾かそうとするけど、
はい。
沢のせいで全然乾かないって。
もう離れるしかないですよね、沢。
そう、離れられない沢。
なんだそれは。
なぜかというと、水がなくなったらどうしよう。
ああ。
で、離れるにしても、
うん。
沢に対しては下るしかないし、
はい。
登るにしたら、この道、登れないみたい。滝みたいな断崖絶壁。
まあ、登りにくそうですね。
そうなんですよ。
つるつる滑るしね。
で、それで滑って死ぬわけ。
死ぬんか。
そうそう。だいたいそれで滑って死ぬんだって、落ちて。
まあね。わかる。わかってても、やっちゃうじゃないですか。人って。
やっちゃう。だから ATM で手数料取られて分かってても下ろしちゃうでしょ。
やっぱりね、なんか死ぬパターンってね、やっぱり死ぬパターンだけあって強いなって思う。
もう強烈なんですよ。だって、沢に降りてビバークしてる時ですら、
はい。
まあ明日には戻れるだろうってみんな思ってるわけ。
うん。
もうお前積んでんのに。
いや、月曜の仕事には間に合うだろうって思う。
それそれそれ。仕事のこととか心配しちゃうわけ。で、やばいのが、
うん。
携帯が通じた時もあるのよ。
ああ、そうだね。うん。
通じた時に、
はい。
妻に連絡して、
はい。
ちょっと帰り遅くなるって言って切って、携帯の電源が落ちるとか。
はい。
今思い返せば私は一体何を言っていたんだみたいな。
遭難したとか、捜索隊出してくれとかって言ってない。
そうそうそうそう。
大丈夫大丈夫って。
うん。もう、まともな精神状態じゃないんだって。ほぼ。
山ん中でね、うろうろしとったらね、都会でうろうろしてるようなわけにはいかないと思う。
うん。
だって、そんな状態で、しかも、道がわかんない状態って、むちゃくちゃ嫌やん。
うん。
最近、道に迷ったことないもん。
熊も出るしね。
現代人って道に迷わないじゃないですか。
迷わないよね、ほぼ。夢でしか迷わない。
じゃあなんか新鮮な体験なんじゃないの？迷うと。
うん。だから脳がバグるんだろう。
ラジオメモ、山は知識があればあるほど有利だが、突然の異常気象の前ではみんな死ぬ。これそう。もうそれ、どうしようもないです。異常。あ、その前に山の気象は一切信用するなかった。
そうそうそうそう。あの、人間は、
信用って。
人間は自然に法則性を求めてしまうって、必ず。
あ、それってあれじゃないですか。バイアスの一つじゃないですか。法則性を見出そうとするって、うん、あの、バラバラの数字の中からでも法則を見出そうとするじゃないですか。
そうそうそう。だから、
うん、
海外の、
はい。
エベレストとかなんかそういうのあるじゃないですか。K2 とか。
はい。
そういうのを挑戦してる人ですら、
うん、
雪のね、
はい、
雪を見余って、
はい、
遭難してしまうんですよ、
うんうん、
達人中の達人ですよ、
はい、
世界ランカーよ早く言えば、
はい、
世界ランカーの人たちですら、うん、しかもその世界ランカーが4人集まったのよ、
はい、
4人集まってここ攻めようぜって日本の、
うん、
雪山を、
はい、
で攻めたら、
はい、
気候を全員が読み間違って、
うん、
そうなん。
でも思ったんですけど、
うん、
遭難した経験のない人からしたら遭難なんて初心者じゃないですか。
うん。
やっぱりベテランって言ってもそんな何千回も登れるわけじゃないから、
うん、
限度があると思う。
あるよね。
でもなんか。何十回もの山登ってたら、やっぱり、ほら、中級者みたいな調子こきたいじゃないですか。
こきたいな。
なんか、分かった気になるじゃないですか。だいたい。
これ中級者の集まりもやばいわけよ。
だから、上級者ってなかなかいないんじゃないかなと思うね。
あのね、山はね、
うん、
死ぬまで上級者なんですよ。
うん。うん、
なんか死ぬまでのゲームなのよ、これ。
ほら、ゲームって、かなり上手くなっても、なんかしょうもない突発の出会い頭とか死ぬじゃないですか。
うん。
で、その時に、ああ、やっぱ上手くなっても、こういう時で死ぬよねって反省するけど、
うん。
現実ってそれで終わりじゃないですか。
ライフが一個しかない。
そうそうそう、ライフが一個しかないから、かなり難しいんちゃう？現実って。
そう。北海道に、
はい。
女子4人で、
うん。
何年もかけた計画を
立
てたんですよ、
はいはい。
結構4人とも山も登ってる人たちで、
はい、
名古屋駅に一旦みんな集合して、
名古屋駅に、ほうほう、
はい、新幹線で羽田に行って、
はい、
羽田空港から北海道に行って、で北海道から乗り継いでその山に到着して、
はい、
行こうっていう時に、
はい、
台風が発生してたんですよ、下の方で。
うんうん、
でも、北海道で、この登るプランに考えたら、
はい、
まあ大丈夫だろうって、
うんうん。
で、いろいろ、聞くわけですね。
うん、
その山の情報とか、
ええ、
山岳会とか、その管理してる人に、はい。まあ今のところは大丈夫だと思いますけど、はい、一応注意はしといた方がいいですよ、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
みたいなこともあるんだけど、
ええ、
登っちゃったら最後なんだよね。
そのケースはだって、そのケースに限っては初心者だからね。同じパターンやったら多分勝ったと思うんねんけど。
で、たまたま、
はい。
進もう、もう、夜ね、
うん、
山小屋でみんなで過ごしてるときに、
はい。
しかもいっぱいいるのよ、人が。
はい。
いっぱいいるで、ボーってすっごい吹雪だった。
はい。
これ台風の影響ねって、
うんうんうん。
もう明日出るのは無理だわって、一泊しましょう、
はい、
ここでって。
はいはい。
次の日。
はい。
カンカンの晴天っていう。
ああ、はい。
あれめっちゃ晴れてんじゃんみたいな、
うんうんうん。
これならいけるんじゃない？
うんうんうん。
ダメなら引き返そうよって。
うんうん。
そしてその1時間後。
はい。
一瞬で吹雪になるっていう。
台風の目かなかったじゃん。
たまたまだったって。だから、法則性を見出そうとしてしまう。 で、
うん、
吹雪が来た時に引き返せばよかった。まだ助かったと。
はい。
だけど、これすぐ止むんじゃないって、うん。さっきまで晴れてたんだから。はい、そうよね。とか。
なんや
ろ、ね、いろいろなケースを読んで、うん、まだ全部は読んでないんですよ。
はい。
あ、道迷い遭難とは気象遭難は全部読んだんですけど、
はい。
あとは山岳遭難からの救出とか、
はい。
滑落遭難、
はい。
とか、単独構想なんとか、
うんうん、
まだまだあって、
うん、
これもうめちゃくちゃ面白い分野の本だなっていう。でもね、この遭難した人たちね、
はい、
また登ってんのよ。
まあまあまあまあ、生きてる限りはね。
なぜなのかって、この、もう逆に、
うん、
山って何って思ってきて。
まあ趣味？
だからこれ山なんよ、この、沖縄にはですね、こんな山ないですよ。
ああ。
まず。
ああ。
1000メートル超える山がないのよ。
うんうんうんうん。
低いのよ、めちゃくちゃ。
ええ
ー。だから、沖縄にももちろん登山とかあるよ。
ええー。
そう、低い山の。だけど、
うん、うん。
その、だいたい。
遭難者とかいないの？
いないいないいない。聞いたことがない、まず。いるかもしれんが、いるかもしれんが。
うんうん。
こんなにブームに、登山のブームとかにもなってないのよ。
なんかあの、原生林的なのがあるんじゃないの？
ジャングルはもちろんあるよ。
そこで迷った人とかいるんちゃう？
は、いるかもしれないね。もちろんジャングルで迷うっていう人もいるかもしれんけど。
はい。
取り憑かれたように、
うん、
中高年が。
はい。
中高年。
中高年、ね。中高年好きそうですよね。
てかめちゃくちゃ好きなのよ。この遭難してるの大体中高年なの。
そうですね。なんか、何、中高年の趣味の中でかなり上位占めてそうじゃないですか、山って。
うん。てか、あの、ブームになってって、とっても、うん、この記事、あの、本の中でも書いてるけど、異様だったって、ブームが。
ほんまに、あの、ほら、登山とまでいかんけど、ハイキング的なやつとかってめっちゃ来てますよ。
うん。
今でも。
これはもう、内地の人特有なんだろうなと思って。
なんか若い人って、あんまり行きそうにないね、逆に。
だこれなんですよ。山、若い時に山岳会に入ってて、
はい。
山が好きだったけど仕事が忙しくて、
ああ、そうそうそう。
めっきり山からボルトになったんですよ。
はい。
めっきりね。
うんうんうん。
何十年も登ってなかったって。
うんうんうん。
でも仕事が定年退職した時に、
はい。
ちょっくら山でも、まあ、たま、久しぶりに登ってみるかって。
そうだね。
まあまあ、おじさんだし、体力がないからってことで、
うん、はい。
低い山に登ったら、
はい。
楽しいって。
うんうんうん。
脳汁がめっちゃ出たんでしょうね。
うんうんうん。
どんどんどんどん山に取り憑かれたかのように。
で、ギアを上げていくのか。
うん。で、遭難。
そんな早い。
で、山岳会の人たちと入ったりして、
はい、
30人とかで行ったりすんだよ。
ああ、ああ、ああ。
30人で行って遭難とかすんだよ。
まあ、遭難って人数じゃないもんね。
そう、そうそうそうそうそう。単独でもするし、いっぱいいてもいるし。
山のふもとからずっと、動かない人がいっぱいいてっていう、登り方だったら知らんけど。
うん。で、だいたい山から山へなのよね。
なんでそんな無茶するんや。
いや、もう無茶っていうかもうそれが。
醍醐味？
醍醐味っつうか、基本？
あ、基本。なんかもっとね、あの、臆病な登り方したらいいのにね。
みんな臆病な、あ、重装だ、重装。
おー。
あの、山から山へ、山頂から山頂へ。
なんかほら、若い時にスト2やってて、最近暇になったからもう一回やってみようかな。あ、勘鈍ってるから、なんか死ぬな、みたいな。あんなんてゲームやから全然いいじゃないですか。
そうそうそう。
やっぱなんかもうちょっと練習せなあなとかって思うけど、山の場合、その、ああ、やっぱちょっと鈍ってたなあ感があってた死ぬじゃないですか。
うん。
きつくない？なんかこのゲーム。
あとはマスコミ遭難っていうのもあった。
教えてよ、マスコミ遭難って。
なんかこれが30人ぐらいのおじいちゃんたちでみんなで行ったんだけど、
はい。
大ベテランたちがいっぱいいる。
はい。
ベテラン中のベテランですよ。
はい。
山なんてもう赤ちゃんっていうぐらいの。
うん。
その赤ちゃんですがちょっと迷っちゃったのよね。
はい。
で、ちょっと迷って、ちょっと迷って、ちょっと迷って。
はい。
ああ、これはちょっと標準には帰れないなと。
うん、
で一旦ここでビバークして、引き戻しましょう。
うんうんうん、お戻る、
うん。戻るっていう選択肢も取るのよ。
はい。
あの、他の人たちもいっぱいいるしって、そんな慣れてない人たちもいっぱいいるからって。うんうんうん、でもこれが、
はい。
安易だったわけよ。
まだ？
なぜかというと30人中全員その日で帰るっていうプランを提出してたのよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。すると。
いろんなところに。
はい。
すると、
はい。
帰ってこないってなるじゃないですか。
え、そうだったらまあ、そう、あれ、救助が来るからいいんじゃないの？
だから、
はい、
そうなんてことになってしまったんですよ。
はい。いいやん。
帰れたのに。
うんうん。
で、帰ったんですよ。
え、じゃあいいやん。
そしたら、
ライフ失わなくて。
マスコミがバーって来て、だって30人の老人たちがそうなんですよ。
はい。うん。
一体なぜそうなんしたんですか？あなたという人たちが言いながらみたいな。
はい。うん。
で、超記者会見とか超責任問題とかになって、
はい。
大変だったっていう。
ああ。
でも、この代表のリーダーの人はもううつ病を患って、家から出られなくなったり。
あ、これは山でライフを失ったんじゃなくて、人に追い詰められてライフが失われた。
そうそうそうそうそう。一体どういう責任を取るつもりですかみたいな。皆さんの命を預かってるんですよ。
いや、
なぜ迷ったんですか？
いや、だから帰ってきたんや、なんて。
って言うけど、で、この人、全員、
うん。
そうなる人と思ってないのよ。
ほうほうほうほう。
あんまあ、ちょっとやらかしちゃったな、でもね、一旦止まってから、次の日帰ろうって、
うん。
帰るプランもあるからって、ちゃんとっていう。で、無事帰れてるから、
はい。
全員が全員、えって、
うん。
なんでこんな大事になってんのって。
うん。うん。
で、たまたま事件もなかったんだって。
はい。うん。
だからマスコミ格好の餌だった。
マスコミという、山に、遭難してしまったっていうことか。
そうそう。だからこれはマスコミ遭難と呼ばれている。カメラとかパシパシパシって、記者たちが、大丈夫ですかとか来た時に、
はい、
もう早くお家に帰って風呂浴びたかったから、うるさいとか、
うんうんうん、
あ、いいから、なんだ、邪魔すことはないみたいな、
うん。
その態度も良くなかったんだろうって。
あ、
マスコミたちから面白放題言われまくる。
遭難者は遭難したと思いたくない。
そう、それもある。
道に迷って引き返せるものは超人。
超人よ。
じゃあ超人になりたかったら、道に迷った時に引き返せばいいのね。
うん。でも引き返せる人ももちろんいるんだろうと思うよ。
うん。
でも引き返せない人がほとんどないよ。
で、引き返してきて、その引き返すじゃないですか、無事に。
うん。
で、帰ってくるとするじゃないですか。
うん。
え、なんですぐ帰ったんって言われて終わるって。
それ。
その遭難ルートが。
4人の海外の、
はい、
ランカーたちもめっちゃ言われたって、はい。この人たちはもともと救助隊もやってるのね。
はい。
4人とも。
はい。
だから、救助隊が救助されてるプークスクスとか。っていうか死ねばよかったのって。お前ら山王だろって。
山王。
だったらそこで命かけろよとか。
腰抜けみたいな。
そうそうそう、散々言われた。
ああ。稲川さん、山が人を殺すってあるんですか？
もう山はめっちゃ人殺すわ。人食い山だわ。
デッドクリフが正しかったんですね。
正しかった。あれに強行人が出なければ、もちろん正しかった、一番。だから山の怖い話とかってあるじゃないですか。
ある。はい。
遭難者の方が100倍面白い。
山であった怖い話とか全然甘いんですね。
甘いっていうかあれ全部幻覚だもん。よくわかった。だってめっちゃ幻覚見るもん、人って山で。
じゃあ、てっちゃんと僕も山に行かんとダメですね。
だからね、怖いこと言っていい？
うん。
ちょっと山に行きたくなってる俺。
取り憑かれてるやん、山に。
だから、山って、ここまでして、
うん、
こんなに島で、
はい。
覚悟して、
はい、
みんな行ってるじゃないですか、はい、何度も。そして、はい、もう死の一歩手前まで経験してる人が治ってまた行くんですよ。
治って。
その、山って何ってならん？
でも死の一歩手前まで追い詰められたとこってなったら、まあなんか、引き寄せられる感はありますよね。きっとその人にとっても。
うん、なんか。
なんか日常とかって。
山ってオカルト、そうか、山の存在自体がやばい。
だけど、いろんなオカルトって全部、こう、山と関わってません。
やっぱ山だわ。
なんかその修行場とかそういうのも山と
か。だから俺ね、清水記者と青木さんがね、
はい、
山に登るんじゃないかと思って怖い。
山に登るんじゃないかって。
なんかツイッターの DM で山の本を読んで、
はい、
すごく怖くなりましたって、
はい。
絶対登らないでくださいって送ろうかなと思うん
で。でもトレッキングシューズ履いてるし、なんかあの山に行くこともあるみたいなこと言
う。だからもうそういうのが良くない。すごく。
でも取材とかで行くって言ってたような気がするけど。
そうなんですよ。山に人は引き寄せられちゃうのよ、どんな家。だから、窓かマギかですよ。
やっぱりあの、街とかにいたら。
山に登る前の、バカな私を叱ってくれないかなって。
やっぱ物足りなくなっちゃうんじゃない？平地は。
わかったわって、繰り返す。何度も繰り返すって。でもダメって。
うん、
何度やってもブタオさんが山に登っちゃうって。
あの、遭難ルートが見えないのが辛いですよね。
そうなんですよね。また、ただたま地図の、精度が低い版持って行ってたりするし、
うん、まあ、運も、
たまたまの偶然がめっちゃ重なっていくわけで、遭難するべきして、うん、したのか分かんないけど、
うん、
面白い。この本ね、
はい。
あの、アマゾンで、Kindle で買うと安いんで、
はい。
道迷い遭難とか、気象遭難。もう気象遭難はハメだな。雷が落ちてくるやつもあったんだけど。
はい。
あれはもう無理だわ。
あのね、昔山登りゲームってあったんですよ。
やばくないそのゲーム。どんなゲームよ。
あの、お金入れたら、
うん、
進むと戻るしかないんですよ。
うん。
コマンドが。
そこで戻れるやつは調子いい。お金も入れてるのに戻るしかないやつは、もう絶対助かるしかない。
あの、頂上まで行かないといけないんですけど、
うん、
最初があの、丸木橋があって、
うん、
時折落ちてるのね。
あーみたいな。
そうそう、バーって落ちてて、あの、橋が渡されてる時だけ進むでいいんですよ。
うん。
で、その後も落石とか、あの、なんか、蛇とか、
うん、
いろんなんがあって、その、何もいない時に進むしかない。うん、で、もうやばいなと思ったら戻るしかないんですけど、
うん、
まあ、その、進む戻るを繰り返して、最終的には山の頂上まで行ったら、ゴールなんですよ。
うん。
最後の敵が、
うん。
稲妻なんですよ。
稲妻か。
しかも、むっちゃ早いの、稲妻。
うん。
結構一瞬の、あの、ひらめきと、進むの連打で切り抜けるしかなくて。
うん。
そこまで割と見極めて進めるのに。
うん。
やっぱ最強の敵が稲妻やねんなっていうのが。山登りの。
いや、稲妻やばいっすね。
それ子供の時は結構登れたんですよ。
うん。
山登りゲーム。で、ポンカン飴とかが下から出てきて、
うん、
やったとか出てたんですけど、
うん、
そのゲーム未だにあの大阪の、大阪駅前ビルの地下のゲーセンに置いてんのね。
やばいな。
で、しかも100円。
うん。
何回チャレンジしても登れなかった。
もう100円入れて、
はい。
の、お、降りるっていう。一切登らないって選択肢を、
はい。
取り続ければ、
はい。
せっかく入れた100円。
はい。
ここまで来て、
はい、
登らないっていう。
あのね、確かに最後の稲妻を目の前にして、
うん、
戻り続けてスタートに戻るっていう選択肢も、実はこのゲームできるんですよ。
さあ、戻るがあるからね。
はい。で、その場合、まあ戻るじゃないですか。
うん、
登山口に戻るじゃないですか。
うん。
そこで静かにタイムが切れるのを待つっていうこともできる。
ああ、それが一番助かりますね。
あの、なんやろ、勝負には負けんねんけど、
うん、
死んでない。
ああ、それそれ。
もっと言ったら、ゲーム始まって進むも戻るもしないっていう選択肢も強い選択肢。
強いですね。ずっと山小屋で待つとか、ね。
そうそうそうそう。これラジオメモ、登山者は死体に冷たいってのは？
そうなんですよ。あの女性たちで行った北海道の事件で、
はい。
あの、4人で行くんですけど、2人、はい、2人で別れるんですね。
はい。はい
残りの二人は、助けを求めに行くって。
はい、
で、もう二人は、ちょっと一人の体調がやばいからここで待つって。
はい。
で、あえなくもう一人が死ぬんですよ。倒れて。はい。もう、低体温症で。
はい。
で、人が結構登ってくんのよ。
うん。うん。
降りてきたりグループの人たちが。
はい。
で、すいません、救助隊の人たちですかとか聞くわけ、はい、もう一人の人が。はい。いや、違いますって言って、そのまま飛び過ぎたり。
うん、
すいません、もう死人が出てるんですって、なんとか連絡とか取れませんかって言ったら、ああ、救助隊なら今すぐ来るんじゃないですかって言って、す誰も心配して声をかけてくれる人は誰一人いなかった。
山っていうのはそれぐらい厳しいってことなのか。
厳しいっていうか、作者も、
はい。
こんなにもモラルが低下したのかって。
これモラルが低いからそうなるってことか。
そうなってしまった、しまったらしい。
モラルがあった頃はどうやったの？
だから、うん、その死体をちゃんとしたところに置いたりとか、
うんうん、
ちゃんと連絡が来るまで、このもう一人の人もめっちゃ衰弱してたから、
はい、
一緒に降りていったりと
か。なんか普通助けてくれ、いや命かかってんのに、ね、
食料とか、
置いてくれたりとかないの
とか、なんか着るものとか寒いだろうからとか、うん、一緒に待ってあげるとかもしてたのが普通じゃないのかって、山登りの人たちは、みたいな。
あ、そう。超冷たくなった
の。うん。あ、大丈夫じゃないですか。
そう
だ。あ、救助隊の人たちですか。よかった、助かりました。あ、違います。えって。
いや、なんか、さすがに救助隊とかって言われたら、かなり追い詰められてんのかなとかって思って、なんか、ねえ、なんかなりそうやのにね。
そう、なんか、例えば道で倒れて、ああ、ブクブク吐いてる人に、もう一人の人が、うん、
はい。
救急隊の人ですかとか、
うん、
取り掛かった人に、めったに人が通りかからない道だとするよ。
ねえ。
で、ああ、浮いて倒れてるんですね。大変ですね。で、救急隊員ではないんでって。じゃあ、スタスタ。
おー。
っていうことですよ。
ああ、案外。
誰か一人でも手を合わせたかって、仏さんに対してって、うん、攻めてるでもとか。
うん。
でも何にもなかった。
これが登山ブームかって。
そうそうそうそうそう。あまりにも冷たいんではないだろうかって。それはミイラ取りがミイラになる可能性はもちろん十二分にあると。
うん。
厳しい山だしって。
はい。
それでもいくらなんでも、情けが、
他人の救助を一切信じず、絶対助かると意志が強い奴は生き残りがち。何これ？
これは気象遭難で起こったやつなんですけど、
はい。
なんか大学のサークルかな？若いですよ、うん、今回は。
うん。
で、雪山なんですけど、また。
はい。
一旦みんなで登ってキャンプして、
はい。
ルートを取りに行く4人が先に登るんですよね。はい。で、ルートが取れたら、下の人たちがアタック仕掛けていくみたいな。
はい。
で、その時に、気象情報をリーダーは、天気図とかも全部持ってたんですけど、うん、2つの低気圧が、来てるっていうのは分かってたらしいんですよ、リーダーは。
はい。
で、この2つのでかい低気圧が来てる時は、どんな天気になるか全く予想できなくて、
うん、
山屋にとってはもう最悪の状況なんだと。
はい。
最悪の状況考えられうる、
うん。
何が起こってもおかしくないと、
うんうん。
だけどなぜかリーダーは言わなかったって、この4人に。
なんかの陰謀なの、これは。
わからない。このことについて、死ぬほど追及されることになるって、
うん、
後ほど、
はい。
で、4人は行くんだけど、
はい、
ルート取りに必死になって、
はい、
気がつけばあたりは暗くなってたと。
うん、
で、めちゃくちゃ吹雪いてきたって、急に。
はい。
で、もう仕方ない、ここで一旦ビバークだって。
うん。
で、慣れている4年生が掘るんだけど、
はい。
雪を。
はい。
普段ならもっと掘るはずなのに、
はい。
なぜかなんかベンチぐらいの深さしか掘らなくて、
うん。
座れるぐらいの。で、そこでみんな固まって、
はい。
このシェルツだっけ。
はい。
まあ、それを、やるんだけど、
はい、
一人がもうガクガクブルブル震えてきて、やべえって、
うんうん。
で、それも飛んでいくと、
はい、
覆ってたテントみたいなのも、吹雪がすごすぎて、
うん、
で、真っ暗、視界は、 もうゼロに等しいって、あの両手がギリギリ見えるか見えないかぐらいの自分の、はい、で、運が悪いことに、もう一人の手袋も片方飛んでいくと。
はい、
絶対絶命、
うんうん。
で、なんとか次のところで、なんか、10歩歩いて20分休むぐらいの、もうやばさらしいわけ、はい、山の中が。
はい、
で、一人がめっちゃ掘って、頑張って、
はいはい、
なんとか一人入れるぐらいのところを掘ると。
うんうん、
でもう一人分も掘って、
うん、
もう、すでに一人死んでたんだって、そこで。
うんうんうん、
で、三人、2対1で、入るんだけど、一人の人は、なぜか絶対自分は生き残ると思ってたと。
うん、
で、残りの二人は、
はい、
運悪く薄着だったんだらしいのよ。
こう。
薄着で食料も持ってなかった、
うんうん。
で、もう一人の人は、運がいいのか悪いのかめっちゃ厚着してきてて、
はい、
で、食料を持ってたと。
うん
で、この時に自分は5日間は持ってみせるみたいな。
うんうん、
ここで、
はい。
5日間もしたらさすがに来るやろって、
うん。
で、無線してくださいって、下の方に無線してくださいって言うけど、いやー、この状況で無線してもダメだよ。何言ってるんですかって。無線してくださいって言ってますよねって。
はい、
じゃあ、しぶしぶ無線するって。なぜか他の3人はせーの。活動がめちゃくちゃ低かったらしいの、
うんうん、
で一人の人は吹雪が収まるまでここで待つって頑張って頑張って、
はい、
吹雪が収まったから、
はい、
なんとか生還して山小屋にたどり着いて生き残ったわけ、はい
は
い
うんうん、
でもう奇跡としか言いようがないらしいこの状況に生き延びたのは、
はい、
で救助隊の人たちが言うには、
はい、
もう石が硬すぎるとこの人、
うん、
超人のようだったと、
はい
で、本人にインタビューしても、
はい、
いや、死ぬとは一切思ってなかったと。救助隊が来るとも一切思ってなかったって、うんうん。絶対に自分一人でなんとか頑張らんといかんな、
うん。
っていうことのエピソードがあってですね。
はい。
絶対に生き残るって思わない、思う意志力がないとダメだね。あとは他人の期待は一切しないっていう。
はい。まあそこまでなんちゅうの極限状態じゃないですか、山なんて。
だって、手が見えるか見えないかぐらいの視界の雪山ですよ。
うん、
立ってるのがやっとっていう。やばないそれ。なぜそこに行ったっていつも思うんだけど、みんな行っちゃうよね。
タイタニックで海の中に投げ出されても生きてた人がいたんですよ。
うん。
普通、ね、数分で、心臓止まるっていう。
うん。
だって、氷山が浮いてる海よ。
うんうんうん。
数分も持たんわ、普通は。数十秒で死ぬみたいな。でも生きてたんですよ。
ほう。
どっこい。
うん。
むっちゃ酔っ払ってたっていう。
やばない。
うん。っていう逸話がありましたよね。海も怖いけど、山も怖いね。
山は怖い。山は大体水からだからね。
いやーなんか。
いやーこのね、おすすめ。このドキュメントの本、とても面白くて。
はい。
一瞬で全部読んでしまった。
てっちゃん
か。次読みたいのが、うん、同じ人の作者の。
はい。
トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか。
何それトムラウシ山と遭難って
。7月16日、北海道のトムラウシ山。
ああ、名前か。
で、はあ、そうそうそう。15人のツアー登山パーティーのうち、
はい、
8人が死亡するという、
うん、
夏山登山史上最悪の遭難事故が起きた、
うん。
で、事故調査委員会による最終報告書が出され、
はい、
今回の事故がガイドによる判断ミスと、
うん
低体温症によるものと結論付けられたと、
うんうんうん。
で、これの調査をした一冊みたい、
うん
うん。夏山で低体温症という。
まあ、なるやろね、山やしね。
なんでもある。だから、夏だからって、うん、寒くないんだろうなっていう法則を勝手に考えちゃう、俺ら。 だって夏イコール暑いって法則があるじゃないですか。
いやーでも
冬イコール寒いって。
山やで寒そうや
ん。だから山って、
うん、
多分宇宙よりやばい。
いや宇宙もっとやばいと思うけど。
いや宇宙はあんまりやばくないじゃないですか。だって宇宙遭難本とかあんまりないし。
だって宇宙で遭難したら気がついたら娘が40何歳でガンとかで死んでるって言われるかもしれないですよ。
それかなっちゃいね。
うん。
それインターステラー？
いや違う。で、自分が遭難した惑星はって、今、入植者がいて元気でやって
る。それええやんや。
ダメーって。
エイリアンじゃん。
いやだから宇宙の遭難って怖いでしょ。
完全に猫が逃げてお腹からエイリアンが出るやつじゃん。
うん。うん。今何年なのってなるよ。やばい。宇宙ではあなたの悲鳴は聞こえないんですよ。
それエイリアンよ。
うん。
山もね。
そう。僕がかなり好きで怖い映画の一つに、ブレアウィッチプロジェクトっていうのがあって。
山じゃないですか。
そう。ただ山で遭難するっていうだけで、なんであんなに怖いのってなるじゃないですか。
うん。みんな幻覚見まくりじゃん。
そう。で、助けてーって言うんですよ。
うん。
助けてくれーって、あ、でも、火曜日までに帰ったらこれダッと返せるからさーって。
うん。
うん。
山、ま、どこか楽観視してるんです。
そう。山の中の遭難のなんか、すべての要素が詰まってる気がする。ブレアウィッチプロジェクトには。
怖いよ。
あれマジで遭難させて撮ってるらしいですからね。
やべえな、それはそれで。めちゃくちゃ訴えられるよね。
だからそのなんか、パーティーの
中で、リアリティがあると。
揉め事とかもマジでちょっと険悪になってたっていう。
なるわ。親子遭難とかもあるからね。
親子遭難？
そう、父と娘で。
マジか。
うん。
ちょっと読んでみたくなってきましたね、てっちゃんさんのその、あれの。
いやー、これはね、不謹慎な言い方だけど。うん、
はい。不謹慎。
面白い。
うん。
非常に、面白い。ね。
しかもその読んでるこっちがなんか超安全なのがまたいいですよね。
優越？
優越じゃないけど、なんちゅうの、シミュレーションっていうの？
そうそうそう。こう自分だったらこうするみたいな。
仮想体験ができますやん。
だから、絶対に登るっていうことだけは、う
ん、も
う、下ろうとした瞬間、ナイフで自分の手首切り落とすした方がまだ安全だなと思うぐらい。
で、
下ると山。
僕が言うてた進むとか戻るの山登りゲームってあったじゃないですか。
はい。
今のプレステ4とかやったらもっとそのゲームリアルにできるかなって思った。
そうそう。で、一番大切なことは、
はい。
そのゲーム買ってプレイしないってことですね。
なんでやねん。
だからそれぐらいのリスクが取れるかって、サンクコストが。
ああ。
お金まで払って、
うん。
買ってまでやらないのみたいなことですよ、戻るってことは。
で、プレイしないってやったら、
うん。
真のエンディングに行けるって。
そう、生きるっていう。
あなたは本当に山登り極めましたねって。
うん。極めてるよ。なんつうの本当に。
登山ゲームで最初にハードコースとかいろいろ出てきて。
だから、レディープレイヤー1じゃないですか。レースゲームでいきなりバックっていう。
は
い、
あ、そうそうそう。家から出ないとか。
家から出ない。ドラクエでずっとアリアハンの街から出ないっていう。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。リスク管理すごいですね。
すごすぎるでしょ戦闘一切起こらないっていう。世界一生平和。だってモンスターが確認できないイコールモンスターいないだからね。
うん。うん、うん、うん、うん。なんかヒノキの棒でちょっと無理やもんね。
無理よ。ちょっともっと進んだよ。
装備が。
そうそうそうそう。遭難しちゃうよ、これ。アリアハン周辺で。
魔王舐めてんのかってなる。
うん。
わかりました。ちょっと、見てみます、その本。
はい、
はい、この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツあさみのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツあさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。